説教、収穫は多い、シドモ倒木師。
今朝の聖書はこのマタイによる福音書9章の35節以下のございますが、教会の伝道について多くのことを教えておりますが、その中でキリストはこういう言葉を語っております、ね、収穫は多い、伝道の収穫は多い、そういう言葉を語っているんであります、しかし本当にそうなんだろうか。収穫は多い、現実を見ると私たちの周りにあるものというのはそういうふうにこう教会にどんどん人が来てですね、溢れてるというにはこう見えないのでありますね。今日の世界でキリスト教の伝道が困難な地域が2つあると、1つはイスラム圏の世界で、もう1つは東アジアの、特に日本のであるというふうに言われている。確かに日本の伝道というのはだんだんとこの、衰退しているような現象もあると、都市部の教会はまだしもですね、地方の教会に行ってみますと本当にこう疲弊しているような状況が見出される。あるいは最近のニュースによりますと、神学校に献身して学ぶ人もこう少なくなってきていると、そういう現象を見ますと、一体キリストがこの収穫は多いというふうに言っている、そういうことはここにおいてキリストは一体何を私たちに語っているんだろうか。キリストは何をもって神の国の収穫は多いと言われたんだろうか。キリストが語った言葉には根拠があるはずでありますね。このところを今朝私どもは捉えていきたいと思うのであります。35節以下のところにはこういうふうに、ちょっと再び読んでみますと、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれるのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに、収穫は多いが働き手が少ない、収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと言われたと書いてあるんです。これがキリストが弟子たちを、さらには具体的にこの十章の方に入りますと12人の弟子たちをこう使わしていったということの具体的なものが記されていくわけであります。弟子たちを伝道に使わす前にイエス様は自ら、イエス様自らが町や村を残らず回って教え、あるいは福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されたと書いてあります。その様子がどういうふうにイエス様にはその様子が映ったのかということがその次のポイントであります。それが群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。イエス様が見た群衆の様子というのはこの飼い主のいない羊のような姿だったっていう。当時はこのローマの帝国によってそれなりの平和とですね、それなりの繁栄を享受していた時代なのであります。大きな建設もなされたりですね、建築もなされたり、あるいは戦いがこうあったというわけではなくて、ローマの平和といわれるそういうローマの軍隊のそういう力によってとにかく国は繁栄し平安で安泰であったと、平和であったというそういう状況の中なのでありますけれども、しかし町や村を残らず回ってみるとそこにはやはり ありとあらゆる病や患いをによって苦しんでいる人たちがいた。これはまさに現代も同じですね。皆さんが病院に行ってみたら分かると思うんですけど、これほど病人がいるのかというふうに思うほどにですね、たくさんの人がやっぱり病院に来てらっしゃいます。また病院に私も行くようなことがたびたびあるんですけれども、看護師さんも大変忙しいようなんで、そういう中で、中には患者さんの中にはこう特に声を上げてですね、この悲鳴というんでしょうか、奇声というんでしょうか、そういう声をこう上げて来てくれといったような、そういうふうな、まあ、いわゆるボタンだけでは収まらないような、そういう状況もですね、特に高齢の方々などにはですね見られるという現実に出会っているのでありますね。確かに最高の医療とですね、いろんな経済的な意味でも豊かになってきている我々の国なんでありますけど、しかしそれであっても、やはりありとあらゆる病気や患いの中に人々がいるということもまた現実だと思うのであります。まさにイエス様がそういう姿、町や村を残らずこう回って、このそういう姿を見聞きした時に、出会った時に、それはさながら羊飼いのいない羊のようにの姿だった。羊はめいめい飼ってバラバラに散らされているような光景であったとイエス様には映った。イザヤ書53章には、我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていったという言葉があります。あるいは賛美歌にもこういう賛美歌がありますね。檻を離れ心のままさまよう羊と我はなりぬ、親に逆らう子のごとくに恵みを忘れて家を捨てぬ。まさにこの羊がですね、この自分の囲いを離れてさまよう、そういう羊のようになっている。それと同じように私たちも神の恵みを忘れて、神の元から離れて、もう勝手バラバラにめいめい散らされているような、そういう姿がまた現代の姿でもあります。主イエスキリストの目には、この飼い主のいない羊のように神のもとを離れて、しかも弱り果てて、この打ちひしがれている、そういう姿だった。まあ、弱り果ててというこの言葉は、まあ、岩にぶつかり血を流したり、この獣によって皮を剥がされたり、まあ、ズタズタにこの獣によって噛み切られたり、まあ、そういうふうにしてこの転がっているような死体、そういうような言葉であります。弱り果てているのは、まだ単に元気がなくなったというだけではなくて、まさにもう死に一歩手前のような、そういうような姿、打ちひしがれるという次の言葉もですね、はこのやっぱり投げ捨てられるとか放り出される、死んだような物体のようにこの放置されている、まあ、そういう言葉なんですね。打ちひしがれて弱ってこう元気がなくなっているというだけではなくて、もうある意味でほとんど死んでるような、そしてほとんどこの放り出されて投げ捨てられているような、そういう羊の哀れな姿であったというのであります。イエス様はそういうこの現実を見たときに、このそれなりにはやっているわけですけれども、本当の深い意味ではこの投げ捨てられている人間の現実、いうような、若くて元気で能力があってですね、そしていろんな豊かな働きをするという人たちは用いられているかもしれない、しかし現実には一方でこのようなこの投げ捨てられてしまったような現実、 あるいは放り出されてしまったような、本当に血を流してズタズタに噛み切られているような、そういう現実もやっぱりあるということでありますね。イエスはそういう姿をご覧になり、ここに深く憐れまれたというふうに書いてますね。この深く憐れまれたというのは、皆さんこの聖書の中で何度もお聞きになっていることでありますけれども、これは、まあ、腹渡が痛むという、まあ、そういう言葉、意味の言葉でありますね。ですからこの腹渡が痛むっていうのは、ちょうどこの日本語もですね、こういう言葉が、まあ、漢字ですかね、例えば断腸の思いっていうのがありますけども、その腸が断ち切られるっていうことですね。断腸ですから、まあ、それほどにある意味では悲しいとか、そういうふうな悲しみの思いっていうのが激しい場合に、そういうふうに表現すると思います。あるいはこの彼は腹綿が、やつは腹綿が腐っているというふうな表現をするときにはですね、本当にこの精神がこの堕落しているとかですね、そういう意味で、腹綿が腐っていると、正確な正しいですね、精神を持っていない、しっかりと精神した精神を持っていない、もう精神が堕落してですね、仕切っているといったような意味にも、この腹綿という言葉が使われている、腸という言葉、あるいはその他にもですね、この、心臓が痛むであるとか、あるいはこのとにかく内臓を表す言葉ですよね、そういうものが使われていながら、確かにその人間の苦しみとか悲しみとか痛みっていうのは、必ず人間のその内臓に、人間の体の中にまで影響を与えてくるっていうことがあると思います。単に精神の病だけではなくて、まさに体の病となって現れてくる、それほどまでにこの人間にこう深く入り込んでくる。でここではその反対に、深く憐れまれたという、まさにこの腹綿がちぎれるほどに深く憐れまれたという、このこれがキリストのあり方だったということでありますね。やっぱり例えば親が子供を思う、子供の病気のために自分の命が本当に捧げられてもいいほどに、親自身も深くこの病んでくるといった、本当にそれほどに深く憐れむというのは、そういう意味なんだということでありますね。まあ、これは我々日本、この東洋の人にとっては大変分かりやすい、理解できることではないかというふうに思います。そしてこの深く憐れまれたということの具体的な内容は、すでに今ここに病気や、ありとあらゆる病気や患いを癒されたっていうことに記されて、まとめることができるんですけれども、バークレーという仲介者はこんな言葉をその説明のところに書いておりました。この言葉は、この深く憐れまれたという、憐れむというこの言葉は、まあ、新約聖書の中で例え話の中に何度か用いられているけれども、その他は全てイエス・キリストの行動を示す時にのみ用いられているんだというふうに書いてありました。ではイエス・キリストの行動を示すときにというのは、具体的にどういうことかということで、4つほどの例を挙げておりました。一つは、まさにこの世の病と苦しみに対してキリストは深い憐れみを持っておられたということ、まさに人間の苦しみをご自分のものとして苦しまれた、苦しむ人を見たときにその苦痛を和らげてあげたいという、そういう思いをイエス様は心の底から持っていた。例えばこの少し後の14章というところには、こんな言葉がマタイ伝の中にありますね。イエスは大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたという言葉がある。 ですからやっぱり我々具体的に日常的な病になった時、病気になった時にですね、本当に苦しいですよね。どんな病気であっても厳しい病気もあれば、まあ、割に簡単な病気もあるかもしれませんけど、まあ、どんな病気であってもその人にかかってるということはやっぱり病、この世の病、苦しみ。しかしこういう小さな問題に対してもですね、イエス様は深くこの憐れみを持っておられたんだと聖書は書いてるんですね。まあ、ですから我々が病に苦しむときに、イエス様助けてくださいという、イエス様は深く憐れんでくださったという、この言葉をやっぱり我々は思い起こす必要があると思います。2番目には、主イエスはこの世のこの中にある死の悲しみというものを深く憐れまれた。病気だけではなくて、人間には死に直面するという、そういう苦しみがある。しかしこの死の苦しみにもイエス様は深く憐れまれた。聖書にはこんな言葉がありますね。主はこの母親を見て憐れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。これはルカ伝に出てきます、まあ、ナインのヤモメの夫人に対して言われた言葉であったんですね。そしてこの、夫をですね、この息子をですね、よみがえらすという、息子が亡くなった息子をよみがえらせるという、そういうその出来事をなさった。死に対してやっぱりキリストは深い憐れみを持っておられた。心を本当にちぎれるほどのですね、そういう思いを持ってらっしゃった。ですからイエス様はこの病、そしてこの死に対してもですね、そういう思いを持っておられたということがわかります。3番目にはですね、この世のこの食べ物のない飢えいうことに対しても深いこの憐れみを持っておられた。このマタイ伝のもう少し後の15章にはこんな言葉があります。群衆はかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま解散させたくはない、途中で弱り切ってしまうかもしれない。そう言ってイエス様はあのパンの奇跡をなさったと書いてあるんです。これはまさにイエス様がこの飢えを、食べ物のない苦しみに対して深い憐れみを持っておられたということでありますね。もう一つ挙げているのが、主イエスはこの世の孤独に対してですね、一人ぼっちである孤独という、そういうことに対して深い憐れみを持っておられた。これは重い皮膚病の雷病を患っている病人に対してイエス様がこういうことをなさったということが書いてあります。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病、まあ、雷病は去り、その人は清くなった。これは重い皮膚病、まあ、雷病っていうのも大変な病気であったわけでありますね。何度も話してますが、しかしそれだけではなくて、この人の持っている、この前も申し上げたように、社会的な交わりがない、そういう苦しみ、孤独さ、経済的な苦しみ、本当に社会的な交わり、人との接触が断たれていた、もう汚いものだから、汚れてるものだからといってみんな近寄らなかった。これに対してイエス様が深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、清くなれと言われた。まあ、異常のことを4つほどのことをですね、この世の病、そして死の問題、3番目に飢えの問題、そしてこの世の孤独という、そういう問題に対して深い憐れみを表されたっていうのがイエス様の姿として浮かび上がってくる。このようにイエス様はこの 具体的な技をなさっていったんですけれども、その一つ一つの技、例えば雷病人が清められるということのその背後には、その孤独を深く憐れまれた、本当に上で苦しんでいるそういうものに対して、本当に食べ物パン一つをお与えになるという、そういう深い憐れみ、まさに病によって苦しんでいる、死の中にあるも不安の中にあるもの、そういうものに対してもイエス様は一つ一つこの深い憐れみを持ってその御業をなさることができた。先ほど言ったように、この言葉は人間にではなくてイエス様にのみこう使われている、聖書は書いてる。人間というのはもう本当にこう不完全でありですね、自分が元気な時には、病気の時には病同病愛憐れむってことあるんですけど、元気な時にはね、あ、なんだそうなのっていうぐらいで終わってしまうことがたびたびあるんですよね。人間っていうのは多分そういうものだと思います。人の苦しみなんていうのは多分なかなかわからない、そういうものだと思うんです。しかし主イエスキリストが肉を取って人となって来られたというこのことのことはですね、今言ったようにイエス様がこういう具体的に御業をなさっていった、なすことができた。しかもこのヘブライ人の絵の手紙の4章にはこういう言葉が書いてあります、ね、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯さなかったが、犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。まあ、言うならばイエス様自身がこの世の孤独を味わい、飢えを味わい、病の苦しみを味わい、死の恐怖を味わっていたということだと思うんです。そういう試練にイエス様自身が直面して味わって、だからこそ私たちの弱さに同情し、罪は犯さなかったけれども、あらゆる点においてそのような試練に遭われた頃からこそ私たちに対する深い憐れみを持つことができるんだと聖書は書いている。私たちの伝道の動機っていうのは、この神の御前から失われた羊に対する羊飼いの御業、それではないか。イエス様は羊飼いとして来た。この哀れな羊たちに対してですね、あの賛美歌の247番、先ほどもちょっと紹介しましたけども、我が飼い主主イエス、君は岩山荒れの漏れず尋ね、飢え疲れし子羊おば、いたわり抱きて帰りたもう。これが主イエスキリストですよ。我が飼い主主イエスキリストは岩山荒れの漏れず尋ね、飢え疲れし子羊おば、いたわり抱きて帰りたもう。これが実はイエス様の伝道だったわけですよ。で、教会の伝道っていうのは、何か人、教会にたくさんの人を集めてですね、何か教会が豊かになるとかですね、繁栄するとか、そういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、イエス様のこの御業を私たちがイエス様の弟子として継承していくことが伝道なのです。人がそこにたくさん集まるかどうかではないんですよ。岩山あれの尋ね、この漏れず尋ね、具体的に岩山やあれの、それはどこにあるんだ。やっぱり我々の生きているこの世界のただ中にあれのがあるんじゃないでしょうか。岩山があるんじゃないでしょうか。そしてそういう中にいたわり抱きて、そういうものを本当にその腕の中に帰って、携え帰って、そして主の愛によって癒していく。まさにそこに教会の大きな伝道の目的があるんだということだと思うんです。教会は自己目的に、教会が大きくなることが目的じゃないんですよ。あらゆるところに我々一人一人が主の弟子として出ていって、このイエス様の働きを続け継承していくということが伝道なのです。 結果として教会が大きくなる場合もあるでしょう。あるいはこの少ない場合もあるかもしれません。いや、そのことが問題なんじゃないんです。このイエス様の働きを継承していくということが教会の大きな伝道なんです。弱り果てて、人生の途上にあって弱り果てて倒れている、その一人のためにキリストは憐れみをもって神の愛を示してくださった。このキリストの心を我々の心としていくことが伝道なんだということです。この心を、キリストの深く憐れまえたというこの心を我々が持つことが伝道への第一歩ですよね。これがなかったならば形式的な単なるその儀礼的なものにしか過ぎないんじゃないですか。やっぱり一人一人の魂をすぐに、あ、そうですかって教会に来る人はいないかもしれません。しかしやっぱり深い愛情を持って一人一人の魂を深くこの顧みていく、愛していく、やっぱり我々は神のもとから離れた魂っていうのはやはり弱り果てて倒れているという現実がやっぱりあるんですね。いろいろ皆さんもお人のいろいろな方々とのお付き合いの中でこのお話をゆっくりとじっくりと聞いてみると、なかなか本音には至らないんですけど、しかし本音に至った時にはやっぱり神から離れてしまった、それは本当に血を流しているような、あるいは本当に捨てられているような現実、誰からも自分は相手にされてないんだとか、本当に孤独なんだとか、そういう現実に我々はこうを見ることができるんじゃないでしょうか。イエス様が見た現実っていうのは、世界っていうのはそういう現実だったんですよ。そういうところに神の愛を示していくということ、収穫は多いとキリストは言われたんですね。反対に言うと、これはですね、どんなに今のような日本のように繁栄しているこのように見えるこの社会の中にあっても、裏側の世界においてはですね、どんなに厳しく、どんなに傷んで、どんなに苦しんでいる現実があるかということですよ。これを見失ってはならないということをキリストは言ってるんですよ。単に表面的なところだけを見てそれでよかったって言ってるんじゃない。やっぱり病院に、一人病院に入ったとしても、やっぱりその病院の中にはいろんな現実が表されている。ああ、そこにもそういう現実があるんだなということを知らされるんですね。ヨハネ福音書でキリストは言われました。あなた方は借り入れる時が来るまでまだ4ヶ月あると言ってるではないか。まあ種をまいて麦が青々とこう穂を出してくる。そして収穫まではまだ4ヶ月あると言ってるではないか。しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい。早色づいて刈り入れを待っている。刈り入れは先だと思っているかもしれない。しかしキリストは言われる。あなた方自身の魂の畑を見なさい。色づいているではないか。あの人もこの人も神の恵み、キリストの憐れみのもとに帰っていくチャンスが来てるではないか。まあ、私もあの伝道書としてね、働いてきたんですけど、本当にこう不甲斐ないっていうか、思うことがたびたびあると思うのはですね、まあ、この人にも福音を伝えて、あなたは自分の死というものをどういうふうに考えてますかと、で今日あなたの葬儀はどうしますかっていうようなことをね、こう聞こうと思うんだけど、これが聞けないんですね。なんか切り出せないっていう現実があるんですよ。でそのうちだんだん弱ってきてね、もう話することもできなくなってしまったっていうような経験は一人や二人じゃないんですね。本当にこのキリストが言われるよ、借り入れは近づいている、まだ先だと思ってるかもしれない、そうじゃない、この人もあの人も本当に神の憐れみのもと、神の恵みのもとに帰っていく最後のチャンスが来てるんだ。神の愛のもとに立ち返って、そして自分の全人生を、苦しみも死も悲しみも病も、そのすべてをこの全能の主に、イエス・キリストに委ねていこうではありませんかっていうことを、こうね、こう思いはあるんだけど、それが本当にまともにこう 言えないっていうのがですね、何回かねこうあるわけなんですよね。まあ皆さん自身もねそういうことがあるかと思うんですよね。まあ、しかしここで今日教えているのはですね、イエス様はあなた自身の魂の畑を見なさい、色づいているではないか、チャンスが来ているではないか、私たちの周りにはそのようにして傷つき弱り果てている魂がいるではないか、その数は多いとキリストは言われるんですよ。ただ我々が見て見ぬふりをしているだけかもしれない。その収穫は多いとキリストは言われる。そのようにして神によってですね、神の恵みを受ける時が来てるんだ。ですから伝道っていうのをしかしここでですね、一人でやろうと思うとこれは挫折してしまいますね。なぜなら私たち自身は弱く、今言ったように小さく罪深い存在だからですね、もう遠慮してとても福音なんか語れないみたいなことになってしまいます。しかし伝道は大祭司であるキリストご自身がなさってるんですよ。キリストがなさっている。人間は不完全なものでしかありません。しかしこのキリストの御業の我々は手足として働いていくということだけだ。伝道という技においては人間がやろうとするんじゃなくて、神ご自身が、キリストご自身が働いてくださっている。まさにキリストの言葉の中に、一人の人が種をまき別の人が刈り取ってくるということわざがその通りになると、まあ、ここに来てらっしゃる皆さんもそうだと思うんですよ。この教会だけで福音を聞いたわけじゃないと思うんですよ。皆さんが生きてきた人生の中でいろんな形で神様は皆さんに福音の恵みを伝えてくださった。それは全て神の働きですよ。一人の人が種をまき、そして水をやって育てて、そして今ここに我々はこの礼拝者として来てるかもしれません。それで全ての技はそのように神が働いてらっしゃる。しかしキリストは本当に借り入れるという、そういうことがまさに私たち自身がやったかのようにそれを借り取っているではないか。ここに礼拝に皆さんが来てるということも一つの大きな収穫ですよね。しかし何かこれは人間がやった技ではないんだ。しかしこの教会の技であるかのようにそれがなってるんじゃないですか。伝道という技において神ご自身が働いてくださってらっしゃる。人間があたかもそれが自分でやったかのようにそれを刈り取っている。私たち自身もそれぞれ一生懸命キリストに仕えていけばいい。ここでイエス様が言われたのは、どうか収穫を増やしてくださいと祈れというふうに言われているんじゃないんですね。収穫を、なんか教会を大きくしてくださいとかですね、みんながたくさん集まるように、そういうふうに祈るように言われてるんじゃないんですよ。収穫は多いんだって言ってるんですよ、キリストは。収穫は山のように隠されている。それを掘り出して働いていく人が必要なんだ。カルバンは祈りというのは神の山からですね、宝の山からその宝をですね掘り出していくようなものだという言葉を残しています。伝道の技も同じじゃないかと思いますね。神様の前には本当に多くの収穫が山のように隠されているんで、取られてもうあるんですよ。それを私たちは掘り出していく、そういう作業がこの地上の教会に与えられている我々の任務なんだと思います。12人の弟子を呼び寄せてその権威を与えて伝道に使わせたということが具体的に10章のところから書いてありますよね。イエス様がこの12弟子を選ばれる時には、ルカ福音書によれば、祈って夜を徹して神に祈られてこの12人を選んだということがこのルカ伝6章に書いてあります。しかしこの12人の弟子っていうのをですね見てみますと、完全な弟子なんていうのは一人もいないんですね。みんな不完全なんですよ。ペテロは3度も主を知らないといった男ですよ。 マタイは朝鮮にマタイと書いていますよね。ローマ帝国の手先になっていた男です。熱心党のシモン、ローマの手先を今度は逆に暗殺しようとしていた男ユダは、最後にユダが出てまいりますね。イエスを裏切ったと書いてますね。ユダは銀貨30枚で主を売り渡した男。主イエスに対する信仰とか忠誠とか、そういうことが選ばれた根拠にはなっていないのであります。主イエスは彼らの弱さも裏切りも見通して選ばれたと思います。誰一人としてその能力や人格的な高尚さや信仰の強さのゆえに選ばれたのではないことは明らかなのです。じゃあなぜ選ばれたんだ。パウロはこう書いていますよね。コリント書の中で、神は地位あるものを無力なものとするために、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに選ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとになられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。私たちが選ばれた理由は何だ。それは誰一人神の御前で誇ることがないためだと書いてあるんです、ね、私たちはこのキリストの祈りによってキリストを信じる者、キリストの恵みを受ける者、キリストのしもべたちとして選ばれたのですね。このキリストの祈りは、先ほどイザヤ書49章っていうのを読んでもらいました。こう書いてありましたね。女が自分の血の身を忘れることがあろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないことがあろうか、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。この出来事がキリストの祈りじゃないでしょうか。私たちはそのようにして神の手のひらの中に刻みつけられたんだ。この恵みの中にあるんだ。これを本当に信じるときに、私たちはこの祈りによってキリストが私たちの変わることのない神の知恵であり、神の義であり、神の聖であり、神の贖いなんだ、この恵みによって私たちはいつでも生きることができるんだ、またこのキリストの恵みにの目標に向かってですね、この恵みに向かってこれを信じてどこまでも謙虚に歩んでいければいいのではないのか。自分がどれだけできたかではない。ここに神の義がある、神の許しがある、ここに神の聖がある、神の贖いがある、神の知恵がある、そういうものに向かって我々はどこまでも進みゆく、行きたく願うものであります。ここに私たちの教会の伝道の根拠があるからであります。お祈りします。